安藤ロイド、蓋が開かなければこの世界は朽ち果てるのみ、もしくはこの世界ごと奪い取るとか、平岡優太扮する謎の公安幹部門代はじめ、多分安藤ロイドと同じく100年後2113年から来たんだろうけど、うん、で桐谷美玲演じる謎の美少女は ARX9 コードネームはザ・ラスト・クイーン、つまり案の定アンドロイドということで、意外と早く謎は解けてしまった、うん、ただし生きるべき人間が死に、死ぬべきクズが生きる、それを聞いた門代の君の兄の言葉だねに対して、兄じゃねえなめんなと一括していきなり攻撃、うん、なんと殺してしまった。
なんですかね。
まあね、門代の方もアンドロイドっていうことであれば、それこそまた修理してもらって復活っていうことにはなるんだろうけど、うん、ということで、はい、あの美少女アンドロイドの兄がひょっとしたら木村拓哉扮する安藤ロイドということなのか、うん、しかも兄と妹っていうことを真っ向から否定してる感じからして、今や敵対関係っていうことなのか、はい、まあいずれにせよこのザ・ラスト・クイーンがロイドの味方なのかどうかっていうことがポイントではあるんだけど、第一話を見た限りではなんとなく助け舟を出してくれてたっていうような気もするし、うん、
まあ敵には見えなかったですよね。
うん、
それにしてもね、これ SF じゃないですか、うん、SF っていうのは僕なかなか見ないし、うん、こう人間じゃない動きっていうのがすごくあって、うん、なかなかこう入り込めないっていうのがあるんですよね、うんうんうん、でアンドロイドの中にもね、こんなに強い弱いがあるもんなのかと思ってみたりとか、うん、簡単に死ぬやつは死んでいきおりますし皆さんどう思ってあるのかなっていうのがね、
まあそういう SF はちょっと苦手っていう人にはね、うん、公式サイトにサプリのアンドロイド解析っていう用語解説があるんで、はい、例えばアスラシステム、ロイドが戦闘モードの際に起動する OS、 禁じられた悪魔の OS と言われている、インドの鬼人の一種アシュラに由来され、オペレーション音もヒンディー語である。ロイドは腕から注射器をひねり出し、液体状の分子タスクコマンドを注入すると、チャクラが浮かび、アスラシステムが起動する。注射器には使用回数の制限があり、ロイドの手の甲に表示される。で、他には、第1話で出てきたウージングアウト。
人間が吸い抜けてたみたいなやつですかね。
うん、ウージングアウトとは物理定数がほんの少し違う世界に入り込む、もしくは作り出すことで、この世界レイジや朝日の住む世界以下 A とするの人たちから見えなくするステルス技術の一つ。ほんの少し違うだけなので、こちらの世界 A からは見えないが、ウージングアウトした人たちからは向こうの世界 A が見える。マジックミラー状態と考えると簡単かもしれない。というわけで、ワープするわけではないが、物理定数が違うので向こうの世界 A とぶつかるわけではない。レイジや朝日がブンと現実の人間とすれ違ったりしたのはそのせい。アンドロイドはワープしたりできるわけではないが、人間よりも速いスピードで移動できるので、ぶつからない世界は便利であり、結果として最高速度で移動することができ、その結果瞬間移動したように見える。地面をすり抜けず、相手からは見えず、こちらからは見える物理定数の違う世界という実用的なものは1チャンネルしか実用化されていない。したがって万能ということではない。
難しい話ですね
ただ一応科学的にもしっかりと裏付けされているっていうのがね、単なる夢物語ではなくて、未来にはあり得る世界かもっていうリアリティを生んでると、うん、で気になる視聴率は 15.2、 初回の 19.2 からは結構ダウン。
やっぱりね、その SF 用語の解説を聞いてもね、もう一つこうピンとこない僕たちみたいな人にとっては、うん、見ててどうしてもちょっと納得いかないというか、わからない部分が出てくるので、その人たちが離れたのかなっていう気はするんですけれども
ね。うん、でそんな安藤ロイドにも毎度おなじみのあの方からメールが、はい、キムタクよりもよっぽどアンドロイドっぽい遠藤健一が気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプですよ、はい、ちなみにあの遠藤健一の役名アシモっていうのは、はい、ホンダの二足歩行ロボットの名前
でも、アンドロイドじゃなく人間なんですよね
今のところは、
うん、
安藤ロイド大には今回はどことなくマトリックスシリーズに登場したかのような双子のような悪役がとても印象的でした。映画ファンの私としては、この調子で毎回何かの映画を思い出させるようなネタが出てくることを願っております。それに負けじと、ここではアンドロイドが登場する映画を紹介していこうと思います。中でも最も古い作品と思われるのが、1926年にドイツで制作された作品、メトロポリスです。下級階層のリーダー的存在である女性主人公、マリアのアンドロイドをある科学者が作り上げます。そのアンドロイドを操作し、人々を混乱に陥れるという物語です。 アンドロイドですから、当然骨格はロボットのような風貌です。そのメタリックな骨格から美しいマリアに変貌していく場面など、1926年という時代を考えれば、先端の特撮技術がふんだんに使われています。それだけでも大いに見応えがあるのです。しかし、その金額があまりにも大きすぎ、制作会社であるウーファ社は制作資金を回収できずに倒産してしまったというのは、映画史を語る上で必ず登場するエピソードなのです。とはいえ、この作品が与えた影響は計り知れません。有名なところでは、手塚治虫が同じタイトルの漫画やアニメを制作したい、アンドロイドの骨格デザインは、スターウォーズの C3PO へと受け継がれています。アンドロイドも見る限り、かなりの制作資金がつぎ込まれている様子です。後々のドラマや映画にも影響を与えるような斬新なアイデアが登場することを期待したいと思います。うん、ということで、とにもかくにもアンドロイド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。